皆さん改めましてこんにちは。
こんにちは。
大変緊張しておりましてですね、非常に、まあ、ロータリークラブさんというと非常に敷居の高いイメージがありまして、もう声かけて吉田成人さんの方に声をかけていただいた時には非常にこう私で大丈夫かなと思いながらお受けさせていただいたんですが、市内でマウスパートナーというお店を経営させていただいております、有限会社シーズファクトリーの井本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
で、まあ、仕事の方はパソコンの主に販売、修理、設定、あとはネットワークの構築等々をさせていただいております。はい。で、まあ、会社は自分24歳の時に会社を作らせていただいて、現在12年目になりまして、で4年前の2012年から元の au ショップのあった場所をですね、上のお寿司屋さんの斜め向かいの方にマウスパートナーというお店を新たにちょっと作らせていただきまして、そちらの方に拠点を移して活動の方をさせていただいております。で、陸奥青年会議所の方にも所属させていただいておりまして、吉田成人先輩とか高橋翔一先輩とまたには大変いろんなところでお世話になっているところでございます。で、今日のお話の部分に関してなんですけれども、今年の2月1日から3月6日の間で陸奥で初めて町ゼミという事業が行われました。皆さんもこういったチラシをご覧になられた方がいくつかいらっしゃるかと思うんですけれども、全国でも200カ所以上で行われている町おこし事業の一つなんですけれども、まあ、陸奥でも49個の口座が41店舗で1店舗で2口座3口座持っているところもあるので、まあ、全部で49口座今回は集まりました。で、まあ、全口座全ての、行われている町ゼミに、まあ、運営に携わられている方、まあ、講師にお招きしていろいろこう勉強しながらやったんですけれども、まあ、陸奥市で第1回で来ていただいた方が、まあ、700人を超える方々にご出席いただいたということで、まあ、200箇所以上でやっているその講師の先生からしても多分全国トップ3に入るんじゃないかということで、第1回目でこれだけの数ということですね。で、プレスリリースの方も、まあ、東日報、デイリー東北、青森放送、青森テレビ等々で延べ10回近く取り上げ、この期間中と期間前に取り上げていただいておりまして、非常に県内のメディアにも注目されている事業ということです。で、一応次回も7月の25日から28日の、まあ、約1ヶ月間で第2回も開催の予定で、またさらに規模の方も広げていきたいということで進めさせていただいております。で、町ゼミの会という会がありまして、でその中に、まあ、世話人会ということで実行委員会のような団体があるんですけども、一応会長が園田桂さん、会長の方にお願いしておりまして、で吉田成人さんに伝えと、あと後藤のりかず、後藤の後藤のりかずさんと私とで副委員長ということで、運営側の方にも今日携わらせていただいておりました。で、一応今回のお話はこの町ゼミの中でうちのお店2講座出させていただいたんですが、一つがスマホインターネット通信費削減3つの秘訣という今回お話しさせていただく講座と、もう一つが、まあ、大切なデータのバックアップということで、まあ、大事なデータを消さないためのバックアップということです。まあ、企業の方であれば、まあ、いろんな業者さん入られてバックアップの仕組み作られている方も多いんですけれども、なかなか個人のお客様バックアップされている方非常に少ないということで、まあ、うちの方でも1ヶ月にどうでしょうね、5件前後、まあ、パソコン動かなくなったパソコンからデータを取り出してほしいという依頼がやはり多いです。で、最近まあ多いのもフラッシュメモリーとかもですね、実は結構消えやすい機械で、家で使って職場につないだらもうデータ消えてたというのはよくある機械なんですよね。なので、まあ、そういったところも含めて話させていただいたんですけども、まあ、今日はこの、通信費削減というところでですね、まあまあ、今スマートフォンを持っている方非常に増えてきておりまして、で実は一家でですね、例えばご両親とか、まあ、父母でお子さんが2人いて、まあ、大学生高校生ってなると、もうほぼ大学生はスマホの所持率が 99% とか、もうほぼよっぽどの理由なければほぼ皆さん持っているということ、陸奥工業の先生に聞いたところ、まあまあまあ、もうほぼ 100% というお話でした。で、一家にまともにスマートフォンが4台あって家に光回線引いてると、もう月の通信費4万超える家庭ってザラに 実はあります、はい、今回町ゼミでうちの方に来て相談していただいた方にも4万超えてる方っていうのはもうザラにいらっしゃるんですね。で、なんでしょう、これまでのイメージですと、まあ、携帯電話、まあ、ドコモショップとか、まあ、au ショップというところで買うというのがもう当たり前の考えとかイメージだったんですけれども、実はそれがさまざまな規制緩和とかいろんなサービスが変わってきまして、まあ、安く使えるようになっているということです、まあ、参考までに言うと私のこの、スマートフォンですね、今ちょっとタイマーつけてるんですけども、これ自体の毎月の利用料が600円ぐらいなんですね。月々の利用料で600円ぐらいから使える、まあ、ちょっと使って600円です。使わない月は200円とか200、300円なんです。通信費がです。でもそういうのも選択肢として実は出てるんですけれども、なかなかご存じない方が多い。で、最近のテレビでですね、ワイボマイルってニャンキュッパって猫が出てきて車の運転したりしてる、あれも実は同じ格安 SIM と呼ばれる、まあ、新しい通信会社の一つなんですけれども、まあ、同じような会社でサービスがいろんなところで実はやられているということです。で、まあ、近年このモバイルの通信の自由化もそうなんですけれども、まあ、今記憶に新しいところで言うと今年の4月に電力の自由化というのも行われましたし、実は昨年光回線の自由化というのも実は行われています。で、昨年の5月に始まったサービスで、おそらく皆さんのお宅の方にも光回線安くなりますよとかですね、光の、まあ、甚だしいところで言うと光が使えなくなりますからもうこちらに切り替えてくださいとかっていうお願いのような詐欺まがいな電話もある方もいるんですけれども、まあ、その盛んに皆さんの家とかにお電話して光回線を切り替えませんかっていう案内はほぼ光コラボって言われるサービスで、光が自由化されたことによって今までは NTT しか光回線は提供できなかった、でも NTT だけというのは非常に体制としてよろしくないということで NTT の回線を再販することになったんですね。なので要は NTT の権利を買った第三者の会社が NTT の回線なのにもかかわらず〇〇光という自分の商品名で売れるようになったと。ただ実態は NTT 回線も NTT しか持ってないので、まあ、NTT の回線を自分のところの光として販売できるようになった。で、現在2月現在で250社〇〇光と歌って販売してます。なので皆さんのお宅に光回線安くなりますよってお電話しているのはその200ある会社のうちのさらに何百とある代理店のどこかがお電話をかけているということです。なので一回断っても要は代理店が変われば違う方都会一回電話帳を上から下にかけまくっているという状態です。で、実際ですねそこら辺も安くなりますよっていうのは決して嘘ではなくて確かに安くなる、光コラボも安くなるんですけれども、でその光コラボっていうサービスで安くなるんですが、電話光回線も映るんですけども光電話の電話の番号までも一緒に映るんです。なので電話番号が NTT の持ち物じゃなくなるんですね。今光回線に電話もくっつけてる方が多いんですけども、その光回線に電話もくっつけて電話ごと NTT ではない会社に権利が移るんですね。そうすると実は何が困るかというと辞める時に困るんですよ。光をやめたいと思った時にただ電話して光やめますっていうと実は使ってた電話番号まで消失します。もう市内で実は家の電話番号を消しちゃった方実は何件かもう出てるんですね。なので辞める時には必ず一方連絡をNTT に電話番号を戻したいと、でそのための手続きを踏まないと光コラボに入ってしまうと辞める時にちょっと大変というところがある、ちょっと落とし穴のあるサービスが光コラボというサービスです。で、料金安くなるのも嘘でもないですし、メリットも確かにいっぱいありますね。窓口が今までは光回線とプロバイダーっていう、ちょっと多分聞いたことあると思うんですけども、 NTT とプロバイダーさんとって両方と契約をしなければいけなかった。で、料金も大体この合算で6000円とか7000円くらい払ってたと思うんですけども、まあ、光コラボになると大体これが一本化されるんですね。プロバイダーさんが光回線も売ることが多いので、そうすると今まで NTT とプロバイダーとって二重にじゃないですね、別々に払ってたのが一本化されてさらに料金が少し安くなるというので嘘ではないんですけれども、光コラボの場合はデメリットの一つがまず別の会社に移動ができない、 移ることができる。一回契約しちゃうともう A 社とプロバイダー契約、A 社の光コラボと契約すると B 社に移ることができない。で、移るためには一旦解約してもう一回入り直さなきゃいけない。でもう解約するときに番号を消してしまう人が多いということなんですね。なのでまだ個人であれば、まあ、番号消えても、まあ、親戚数人に電話して変わりましたと、まあ、言えば済むかもしれないですけども、企業の場合は、まあ、お金を出して電話帳なり広告出してるわけですね。なのでその電話番号を周知させるためにこれまで多分多大にお金かけて周知させてる、名刺にも貼ったりとかですね。でその番号変わってしまうということで、企業さんにはあまり私の方ではお勧めはしておりません。うちでもまあ取り次ぎできるんですけれども、あまりこう積極的にお勧めはしてないです。ただ個人のお宅であれば確かに毎月年間で1万近く安くなりますので、まあ、個人のお宅であればそこの部分理解した上で光コラボ入るのは大いにありかなというふうに思いますので、まあ、光コラボの、まあ、なんていうか積極的な勧誘はしてないんですけれども、相談があればうちの方で取り次ぎして設置設定させていただいたりということもさせていただいているということです。で、一応3つの秘訣ということで歌わせてもらってはいるんですけども、まあ一つがさっき言った格安 SIM というスマートフォンの安くなりますよと。でもう一つが、まあ、今お話しした光コラボで毎月1000円くらいずつ安くなりますよ。でももう一つが今回ちょっと割愛しようと思ってたんですけども、今使っている契約を見直しましょうと。実はいらないオプションに入っている方かなり多いです。私もいろんなところこう回ってお宅にいろんなお宅回って歩いてるんですけど、今日それこそ午前中大畑のお客さんのところ行ってきたんですけども、そこも無駄な契約、1契約1200円ぐらいの契約、そこは契約してました。まあ、今までヤフー使ってたんですけども、光コラボに入って安くなるよって言われて光コラボに入ったのにヤフー解約してなかったって言ってなので全然安くなった分無駄に払ってたっていうパターンとかですね。なので結構見直すと実はかなりの額が安くなることが多いです。まあ、多いということで全然年間2万円くらいとかは簡単に削減され見直すだけでも変わるケースもありますので、まあ、そこ最優先かなと思います。で、まあ、光コラボっていうサービスも選択もありではないかなというところです。で、一番削減効果が高いのが一番最初にお話しさせていただいたスマートフォン の、 分になるんですけれども、要は考え方としては、今までは携帯電話は携帯電話屋さんに行って電話の機械と回線とを両方契約するっていうのが多分当たり前なイメージの流れだったと思うんですけども、今はもう分けて考えた方が分かりやすいです。分けて考えるんですね。なので電話の端末は端末、自分の好きなところで買い、どこの会社とつなぐのかっていうのも自分で好きなところを選べるようになったということなんですね。なので今まではもうセットでもうドコモしかなかった、 au しかなかったのが、もうそれぞれバラバラに買って自分の好きなところで契約ができるように今はなってきてます。で、例えばスマートフォンってこれ普通にドコモさんとかで買うとだいたい8万円くらいですかね。8万9万当たり前に iPhone とかもそのくらいしちゃうんですけども、例えばね、そこまでの機能は必要ないよっていう方も中にはいらっしゃるわけですよ。そんなに高価なもの自分これ買っても何割機能を使ってるだろうっていうおっしゃる方多いですけども、そういった方向けに低スペックなスマートフォンも実は売られてまして、例えばこれ私のスマートフォンもドコモとか au とかで買ったものではなく、普通にうちの店でも取り扱いしている、これで19,800 円とかで売ってるスマートフォンです。新品で全然何の何でしょうストレスも感じないです。で、格安のスマホの場合何が違うかというと、防水という機能がまずなかったりとか、あとはお財布携帯がなかったり、あとはワンセグといってスマートフォンでテレビを見るサービスがなかったりっていうのがまずマイナス点、あとはカメラの性能がちょっと劣るっていうところあるんですけども、実は防水機能がないとかお財布携帯が使えないとか、あとは防水あとワンセグが見れないっていうのは、アップルで出している iPhone はみんな使えないんですよね。アップルの iPhone は防水でもないしワンセグも見れないしお財布携帯も使えない。それでもスマートフォンのシェアの半分近くを iPhone だけで取ってるわけです。なので実はあまりいらない機能なんですよね。実際日本しかあまり望まれてない機能なんですけども、まあ、そこの機能を省きで、カメラの性能とか性能を少しスペックを落とすことによって低価格にしているスマホっていうのがあるということです。で、これはこれで機械として、パソコンと一緒です。機械として単体で販売されてやり取りされているものです。で、新品で普通に売り買いされているものですね。 で、こういったものと、じゃあこれだけだと何もならないわけですね、通信ができないので。なので、じゃあ通信会社をどこにしようかっていったときに、さっきの光コラボと実は同じで、結局モバイルの電波網はドコモかソフトバンクか au しか持ってないわけですよね。で、これもさっきの光の構造と一緒で、まあ、ここしか持ってないというのは非常によろしくないでしょうと。まあ、サービスの、まあ、光回線と違って、モバイルに関してはドコモと au、ソフトバンクって、まあ、3社あるので、まあ、そこはそこで競ってるんですけども、その3社だけというのだけではなく、もっと、いろんな業者が入れるようにしようということで、ここも同じく再販されることになってるんですね。で、多くはドコモの電話回線なんですけども、要はドコモの持っている電波網を曲がりして買った会社が自分の通信回線として再販できるようになった。で、その再販した方がなぜか安いと、なぜか買って払って売ってるのになぜか大元より安いということなんですけど、実はこれにはちゃんと理由がありまして、まあ、ドコモで売ってる金額、まあ、このくらいだとしましてですね、ドコモで売ったのが6000くらいでしたと。大体削っていっても通信料としては6000くらいなんですね。で、6000円に、その8万9万の分割料が3000円くらい上乗せになるので、実質1万円くらいになっちゃうんですけれども、まあ、通信料だけでいけばまあ6000くらい。で、この6000円の中に含まれているものとしては、ドコモの店舗を持ってる維持する分、あとは店舗の中のスタッフの給料の分、あとはその宣伝広告の分、あとはサポートの分というので、もいろんな分が上乗せされて今の額になっているんです。で、それらの分をまずは取っ払いましょうということです。で、もう一つは、今ドコモとかソフトバンクの端末の場合、通信料はだいたい使い放題なんです。電話もかけ放題、電話かけ放題、通信し放題っていうのがほとんどのプランなんです。ただ通信し放題、電話し放題って言っても、いや、そんなに使わないよっていう人も中にはいるわけですよね。そこで機械もそんな性能いいのいらないし、さらに通信もそんなにいっぱい使うわけでもないしっていう人向けに、こういう格安のプランが出てるということです。なので、とはいえど、私も結構これでナビ見て、車でこれナビ代わりになるので、まあ、ナビにしてお客さんの家行ったりとか、あとインターネットで調べ事したり、あとはまあ Facebook やったり LINE やったり、相当使ってもビビたる量しか実は使わないんですね。で、通信料いっぱい使う方っていうのはほぼゲームやってる方です。ほぼゲームやってる方で、自分もゲームあんまりやる、スマートフォンではやらないんですけれども、やっぱ高校生とか若い方とかみたいに、もうゲームいっぱいやる方は通信料莫大に使うんですけども、そうじゃない方は実はビビたる量しか通信料で使わないんですよ。なので、そういった方にはその安いプランのドコモ、au、ソフトバンクではなく、それらの会社からその通信だけを買った会社の方がすごく安く利用ができる選択肢が今は増えているということなんですね。ただ通信は私あまり使わないんですけれども、電話はものすごく使うので、うち2台持ちしてます。で、電話はもう本当にガラケーですね、2つに折れるガラケーで、2500円ぐらいでかけ放題、まあ、何本かけても同じ金額で、こっちがだいたい500、600円の通信料ってことなので、だいたい電話のかけ放題含んでも3000円くらいで一応済んでるという格好ですね。で、結構これを、一家全員でやるとものすごい削減になります。私みたいに営業やられてる方とかだと電話めちゃめちゃ多分使うと思うんですが、例えば主婦とか学生さんだなんて電話そんな使わないわけですよ。 LINE の電話とか LINE で済むので、そうすると電話あまり使わないってなると、もうそれこそ1000円そこそこのスマートフォンの通信料だけで済ませることも可能です。まあ、選択、まあ、大体1500、電話番号、これ電話番号ついてないです、電話かけないので電話番号はつけてないスマートフォンなんですけども、電話番号をつけることもできまして、つけても1500円ぐらいからになるんですね。そうすると大体1500円の通信料で、通信料でほぼほぼ賄えるということです。そうすると今まで6000円払ってたのが、まあ、いっぱい削ると1500円ぐらいになるので、まあ、そこを考えると一家で合計していくと4台もし持ってると、まあ相当な額の、ね、年間でですね、月に2万円削減とかっていうのもざらにあります。ただまあいろんな制約も確かに多くてですね、基本的にこの格安のスマホの場合は、まあ、経費削減という意味もあって店舗での販売っていうのはあまりしていないので、ちょっと困ったらドコモショップに行ってっていうのができなくなるというところです。なので、ちょっと困っても基本的には自分でインターネットを通じて契約をして、 でインターネットを通じて解約もしてという形で、割とこう自分で ID とパスワードを管理したり、契約内容の見直しとかもある程度やらなきゃいけないんですけども、そこの部分はうちの方でも結構お手伝いさせていただいてまして、割と最近は実家の離れたところに住んでいる実家の母にプレゼントしたい、通信料月500円ということで、大体プレゼントして、通信料は自分が払うからということで、息子さんが買ってってお母さんに送ってやったりとかっていうのも、最近は何件か出てますし、一家みんな4人ぐらいいらっしゃって、4人全員この格安スマホと格安、格安 SIM っていう言い方するとちょっと分かりにくいところではあるんですけれども、格安のチップが入って、このスマートフォンの中にチップが入ってて、そのチップがどこの電話会社をつなぐかっていう情報が入ってるんですけど、その本体とチップと別々に買うことが今はできるし、そういったのも増えてきているということです。で、一応2005年の現在でこの格安のスマホの契約で300万件を超えていると。で、ものすごい勢いで実はこの格安 SIM の会社っていうのは件数を今伸ばしているということですね。いろんな業態が入ってきてます。有名なところで言うとイオンですね。イオンのスマートフォンはサンデーさんで買うことができます。サンデーでもチラシ置いてますし、サンデーさんで月1000円からとかになってたかと思うんですけども置いてます。あとはツタヤも始めましたね。ツタヤ格安 SIM 始めましたし、あとはゲオさんとか行くといろんなビッグローブとか OCN さんとかいろんなところの格安 SIM も販売してますけれども、という形で実は目にする機会は多々あれど、結構なんでしょう、普段生活してても目に入らずに流れてる部分、なかなかこう教えてくれる方も周りにいないと知る機会のすごく少ないところなんですけども、非常にこういった形で、電力、光、回線、モバイル通信ということで、いろんなところでこの規制が緩和されて、どんどん、いろんな業者が導入、入ってきやすくなってきているということですね。で、今この、TPP とかもそうなんでしょうけど、いろんな業者に競わせて値段下げさせてっていうですね、デフレで物価下がってどうしようって言ってる時にやる政策なのかなとも思ったりするんですけど、それは置いておきまして、ただいろんな選択肢がすごく増えてるというところは間違いない、言ってもいいと思います。で、特にこの通信業界はただでさえサービスの入れ替えですとか新しいサービスが出てきたりというのがものすごく早い業態業種ですので、何かの機会があったらちょっとこう調べてみていただいたりとか、もしいろいろお付き合いされてるパソコン関係とかネットワーク関係の会社さんあると思いますので、そういった方にこう、相談してみていただくなりしていて、もちろんうちも大歓迎でございますけれども、相談していただいたりしていただければよろしいのかなというふうに思っております。で、最後になりますけれども、ぜひですね、皆さんの会社でご興味があればですね、ムツ町ゼミの方に次回7月25から8月の末にかけて開催を予定しておりまして、今絶賛目標80講座を目標に頑張っております。で、特に B2B の会社さんも全然入ってます。この前明星研判さん入っていた、明星研判さんも講座持っていただいて、ネジの話ということで講座結構参加されてました。なので特に業種に直結してなくても全然構わないかと思いますので、いろんな方法で今までに獲得してなかったお客様と知り合う機会かなとも思いますので、お手伝いですね、興味があればお願いできればなと思います。はなはだ簡単ではございますけれども、ちょうどお時間になるかと思いますので、これでちょっと高尾の方は終わらせていただきたいと思います。本日本当にこういった機会を与えていただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございます。